8、文化施設、展覧会、イベント情報。休館日、開館時間などは各施設へお問い合わせください。8-1、安曇の高橋節郎記念美術館。電話 81-3030。8-1-1、日展工芸美術、長野県入選者展。期間、12月13日水曜日から2月25日日曜日。場所、水辺のギャラリーホール。費用、入館料が必要です。 8-2 文書館。電話 71-5123。 8-2-1 岩原村北部絵図発表会。日時、1月14日日曜日、21日日曜日。1回目10時から12時、2回目14時から16時。場所、2階講義室。費用、無料。 8-2-2 三郷の宝観光記念展示。期間、1月21日日曜日から3月31日日曜日。場所、閲覧コーナー。費用、無料。 8-3 穂高交流学習センター未来。電話 81-3111。 8-3-1 京都芸術大学アートプロジェクト展示。期間、1月21日日曜日から2月4日日曜日。場所、展示ギャラリー。費用、無料。 8-4豊品郷土博物館、友の会展、新春書芸展、戦時生活展。友の会書道部会員の新春を祝う書と戦時生活部の皆さんが丹念に調査した成果を同時に展示します。日時、1月13日土曜日から28日日曜日、9時から17時。最終日は16時まで。場所、2階展示室。費用、入館料が必要です。問い合わせ、豊品郷土博物館、電話 72-5672。 展示室の写真があります。関連企画。共通事項として入館料が必要です。申し込みは不要。書芸展、ギャラリートーク。日時、1月18日木曜日、13時30分から14時30分。講師、茅野周東さん、博画会代表。戦時生活展。戦争体験者の話を聞く会。1回目、戦争一色の南農生の生活。日時、1月14日日曜日、13時30分から15時。場所、豊品公民館。2階大会議室。2回目、戦争末期満州での航空兵の訓練。日時、1月21日日曜日、10時から11時30分。場所、博物館2階学習室。 8-5 コラム獅子編纂だより第18回。安曇野に刻まれた最初の足跡。獅子編纂専門調査会、考古部会、専門調査員、百瀬真嗣。安曇野市のルーツを考えるとき、最初にこの地を訪れたのは誰で、それはいつ頃のことだったのかが、まず知りたいことだと思います。日本列島には、今から数万年前の旧石器時代に人間が生活していた痕跡が、各地に残されています。市内でも多くの遺物等が出土していますが、現時点で確実に旧石器だと言えるものは確認されていません。しかし、可能性のある石器が発見されていることから、近い将来市内で1万年より古い時代の人間の足跡が見つかるかもしれません。現在、安曇野で最も古い時期のものとされている遺物の一つが、三郷東小倉遺跡から 出土した流絶戦闘機です。他にも市内の数箇所で見つかっていますが、長さ4センチほどの矢尻に似た石器で、旧石器時代から縄文時代にかけての特徴的な遺物です。また三郷東小倉遺跡からは
古い時期の縄文土器も出土しており、
今から7から8000年前の生活の跡と考えられます。遅くてもこの時代から安曇野の歴史が始まったと言えるでしょう。出土した流絶戦闘機の写真があります。 8-6 第9回小説安曇野の登場人物を知ろう。全5部作からなる小説安曇野。洋画家の中村恒は大正時代を舞台とした第3部で主要人物の一人として登場します。新宿中村屋を創業した相馬夫妻の長女敏子との失恋、闘病生活といった苦難が続いた人生ですが、洋画家として何点もの傑作を残しました。現在の水戸市出身で軍人を志しますが、17歳で肺結核となり断念。洋画家になりたいと考え、荻原六山からも影響を受けました。1911年、新宿中村屋の相馬愛蔵国光夫妻の好意で中村屋裏のアトリエへ敏子をモデルにした油彩画が文展で三等賞になるなど、洋画家として活躍しますが、相馬家からは敏子との恋愛を反対されて確執が深まりました。失意に暮れながらも落合村下落合、現在の新宿区下落合にアトリエを新設、洋画家の鶴田五郎と共作したエロシェンコ氏の像、1920年作、重要文化財、東京国立近代美術館所蔵は、近代日本の肖像画の傑作として高く評価されています。その後も精力的に絵を描きましたが、結核のため37歳という若さで生涯を閉じました。中村恒の写真があります。開港と対話の安曇野紀行。中村恒アトリエ記念館。目白の駅から落合村に向かって四五町を歩き、郵便局の近くで工事を左に曲がると、右手に元由井工場の広場があって、正面に赤い瓦のアトリエの屋根が見えてくる。小説安曇野第3部、その6より引用。安曇野市内に中村恒ゆかりの場所はありませんが、JR 山手線目白駅から徒歩10分の場所に、中村恒アトリエ記念館、新宿区下落合があります。当時のアトリエを復元、整備した上で公開しており、中村恒の生涯や作品をパネルや映像で紹介しています。記念館の写真があります。